代議員および評議員の皆さん、代賓の皆さん、私は中央委員会を代表して大会への挨拶を行います。大会決議案は発表から2ヶ月間全体として極めて積極的に受け止められ、討論によって深められてきました。前頭討論を踏まえての全面的な解明は田村智子副委員長の中央委員会報告に委ねたいと思います。私はこの大会の中心点のいくつかについて発言しておきたいと思います。まずお話したいのは、いかにして私たちの住む東アジアを戦争の心配のない平和な地域にしていくかについてであります。昨年12月19日から27日、日本共産党代表団はインドネシア、ラオス、ベトナム、東南アジア3カ国を歴訪しました。この訪問は4年前の大会で行った綱領一部改定で、東南アジア諸国連合 ASEAN が行っている平和の地域協力の取り組みを世界の平和秩序への貢献と位置づけたことを踏まえてのものであります。訪問の詳細な内容は新聞赤旗1月1日号に掲載された緊急報告で明らかにしています。ここでは訪問を通じて私たちが得た認識の発展、党の外交方針の発展方向についてお話しさせていただきたいと思います。第1は、 ASEAN の努力の最新の到達点を生きた形でつかむことができ、そこから平和をつくる多くの英知を学ぶことができたということです。どうやって ASEAN はあの地域を平和の共同体に変えたか。インドネシアでの意見交換で先方が強調したのは、東南アジアには良い対話の習慣があるということでした。私が10年前に ASEAN の本部を訪問したとき、 ASEAN では域内で年1000回もの会合を開いていると聞いて驚いたと話しますと、今では1500回以上ですと、10年間で 1.5 倍になった。同時に量だけではなくて質も重視していますと聞き、さらに驚きました。 ASEAN で対話の習慣が作られたのは多様性の産物だ。東南アジアは民族、言語、宗教、経済発展、社会体制など多様性に富んでいる。多様性があるからこそ対話せずにはいられなかった。対話は日常生活、生き方そのものなのですと語られたことも大変に印象深いものでした。なぜ ASEAN は平和の地域協力の流れを東アジアサミット EAS や ASEAN インド太平洋構想 AOIP のように域外の 諸国、東アジア全体に広げようとしているのか。それに対する答えは、東南アジアの平和と安定のためには北東アジアの平和と安定が大切だ。だから対話の習慣を東アジア全体に広げる努力をしているというものでした。平和と安定があってこそ繁栄があるということも強調されました。この話を聞きまして、私は平和でこそ商売繁盛という民商全商連の皆さんの合言葉を思い出しました。 ASEAN の願いは日本の中小業者の皆さんの願いと一緒だということを強調したいと思うのであります。米中の対抗が強まる下で ASEAN はどう対応しようとしているのか。インドネシアの ASEAN 本部での意見交換で、私が ASEAN の成功の秘訣は何ですかと聞きますと、大国の関与を歓迎するが、どちらか一方の側に立つことはしない、米国の側にも立たないし中国の側にも立たない、中立性と自主独立を貫いていく、 ASEAN の中心性と結束ということが強調されました。自主独立という点で日本共産党の立場と相通ずるものがあるではありませんか。皆さん、これらの ASEAN の努力には日本外交に生かすべき多くの宝のような教訓があるのではないでしょうか。第2は、日本共産党が2022年1月に提唱した外交ビジョン。日本が進むべき道は、ASEAN と協力して AOIP を共通の目標に据え、東アジアサミット EAS を活用発展させて、東アジアを戦争の心配のない平和な地域にしていく憲法9条を生かした平和外交にこそあるという方針がどこでも高く評価され、歓迎をもって受け止められたということであります。インドネシアの ASEAN 本部で行った意見交換では、我が党の外交ビジョンについて ASEAN と同じ線に沿っているもので高く評価するという反応が返ってきました。2024年の ASEAN 議長国ラオスと ASEAN 加盟国であり国際社会の役割を高めているベトナムで、それぞれの政権党の党首と会談し、協力して AOIP を成功させていくことが確認されたことは重要な意義を持つものと思います。同時に、今回の訪問の体験を踏まえ、私は党の外交ビジョンを次の2つの点で発展させることが重要だと考えます。一つは、 ASEAN と協力して AOIP を成功させる取り組みとともに、北東アジアが抱える諸問題を解決するための独自の取り組みを強めていく、そうした二重の努力が必要だということであります。一連の意見交換を通じまして、私たちは東南アジアには良い対話の習慣があるが、北東アジアにはそれが不足している、このような違いがあることを痛感しました。なぜかと考えてみたときに、北東アジアには東南アジアと比較して次のような困難があります。第一に、 日米、米韓という軍事同盟と外国軍基地が存在しています。第二に、米中の覇権争いの最前線に立たされています。第三に、朝鮮半島で戦争状態が終結していません。第四に、日本の過去の侵略戦争と植民地支配に対する反省の欠如という歴史問題があります。これらの北東アジアに固有の諸問題の解決を ASEAN 任せというわけにはいきません。北東アジアの問題は北東アジアの力で解決する努力が必要になります。この点で今回の訪問で日本共産党が昨年3月に発表した日中両国関係の前向きの打開のための提言などの努力を行っていることを紹介しますと、共通して高い注目や評価が寄せられたことは嬉しいことでした。同時に朝鮮半島の問題、歴史問題、台湾問題を含め北東アジアが抱える諸問題を外交的に解決していくための政策提言をさらに豊かに発展させていきたいという決意をここで申し上げておきたいと思います。今一つは東アジアの平和構築を成功させるためには政府間の取り組みだけでなく国民的市民的運動が必要だということであります。この点では核兵器禁止条約の成立が重要な教訓を示しています。この条約は各国政府と市民社会の共同の成果でした。被爆者を先頭にした市民社会の運動なしにはこの条約はありえませんでした。同じことは東アジアの平和構築にも言えるのではないでしょうか。各国政府、政党、市民社会が共同した取り組みを行ってこそそれは達成されるのではないでしょうか。私がそのように話したところ、3つの国のそれぞれで賛意が得られたことも報告しておきたいと思います。ベトナムでの意見交換で、私が北東アジアと東南アジアの違いについて話しますと、先方からとても興味深く深みがある分析だという感想とともに、同時に共通点もあるということが強調されました。それは北東アジアでも東南アジアでもそれぞれの地域の民衆はみんな平和を望んでいるということであります。私もその通りだと思います。本当の平和は民衆の草の根の運動に支えられてこそ作ることができます。そこで一つの提案をしたい。東アジアの平和構築のためにさまざまな形で国民的市民的運動に取り組むことをこの大会として国内外に呼びかけることを提案したいと思いますが、いかがでしょうか。第3は、東アジアに平和を作ろうとするならば、日本の政治を変えることが不可欠だということであります。ベトナム共産党との会談の中で、ベトナムがこの3ヶ月の間に、バイデン米大統領と習近平中国主席の双方をハノイに迎えて、首脳会談を行ったことが 話題になりました。注目すべきはベトナムのグエン・フー・チョン書記長がこの二人との首脳会談で米中双方に対して自主独立と全方位外交というベトナム外交の基本方針とともに安全保障の4つの脳、軍事同盟を結ばず第三国に対抗するために他国と結託せず外国軍基地の設置を認めず武力行使威嚇をせず、この4つの脳の方針を表明したことです。この方針は大国の関与を歓迎するが、どちらか一方の側に立つことはしないという ASEAN の大方針とも合致するものだと思います。ところが日本政府はどうなっているでしょうか。4つの NO ではなくて、4つの YES になってしまっているではありませんか。軍事同盟 YES、ブロック政治 YES、外国軍基地イエス、武力の行使威嚇イエス、専守防衛を投げ捨てた大軍拡をやってます。米国言いなりで軍事力増強に突き進むのではなく、現に ASEAN が実践しているような自主自立の外交によって平和を作る道に転換することこそ日本に強く求められているのではないでしょうか。皆さん、日本の政治を変え、憲法9条を持つ日本こそが北東アジアで対話の習慣を作り、平和を作っていく先頭に立つことができるように大いに力を尽くそうではありませんか。皆さん、次にお話したいのは現在の日本の政治の行き詰まりをどうやって打開していくかについてであります。岸田政権はいよいよ末期的な状況に追い詰められています。同時に今起きている問題はどれをとっても自民党内で政権のたらい回しをすれば解決するという問題ではありません。自民党政治の全体が末期的な状況に陥っています。第一は、底なしの腐敗政治であります。新聞赤旗日曜版のスクープに端を発した自民党の政治資金パーティーをめぐる裏金疑惑は、ついに検察当局を動かし、政権党を揺るがす一大事件に発展しつつあります。巨額の裏金問題は安倍派二階派だけでなく麻生派岸田派を含めた自民党全体の組織的犯罪であることが重大であります。同時にその中でも安倍派の裏金作りが突出しています。長期に政権を握り数の力で強権的な政治を進めてきた安倍派を支えてきたのが巨額の裏金だったことは許しがたいことではありませんか。深刻なのはこれだけの大問題が起こっても岸田政権はもとより自民党の中から真相解明の動きが全く出てこないということです。誰がどれだけの裏金を作ったのか、裏金を何に使ったのか、徹底的な真相解明が必要であります。朝日の川柳欄に、赤旗に白旗あげる自民党という一句が掲載されました。日本共産党は自民党に文字通りの白旗を上げさせるまで引き続き巨額の裏金システムの全容を究明する先頭に立って奮闘する決意を表明するものであります。 この問題の根本には、日本の政界に付く歴史的な腐敗構造があります。1980年代末以降、金権腐敗事件が相次ぎ、政治改革が唱えられました。しかし、小選挙区制の導入に問題がすり替えられ、腐敗の根源、企業団体献金は温存されました。偽の政治改革の付けが今、巨額の裏金システムという形で吹き出しているのであります。問題の根本的な解決の道は、企業団体献金をパーティー券によるものも含めて全面禁止することにあります。日本共産党はそのための法案を国会に提出してきました。皆さん、腐敗政治一掃、企業団体献金禁止の一点で国民的な運動を起こし、日本にまともな民主政治を取り戻そうではありませんか。第2は経済無策であります。岸田政権の経済無策に対して国民の強い批判と怒りが広がっています。その行き詰まりを象徴しているのは、これまでの政策の失敗を自ら認めながら失敗した道を転換する立場も能力もないことであります。岸田首相は昨年の国会で長期の経済停滞の要因にコストカット型経済を挙げ、その脱却を掲げました。しかしやってることは、労働法制の規制緩和を続けて大企業の人件費のコストカットを応援し、法人税のコストカット、社会保険料のコストカットを進めるという自ら破綻を認めた道の繰り返しであります。税の問題でも同じです。昨年12月に発表された自民党税制改正大綱では、40年来進めてきた法人税の引き下げ政策が投資の拡大や賃上げにつながらず、企業の内部留保を増加させただけで意図した成果を上げてこなかったと、その失敗を認めました。ならば、長年続けてきた法人税減税、消費税増税の路線の根本的転換こそ必要ではありませんか。ところがやってることは、相も変わらぬ大企業富裕層減税であり、国民が切望している消費税減税に問答無用で背を向けることです。コストカット型経済でも、法人税減税を繰り返した税制改革でも、自らの失敗を認めながらそれを是正することができない、これを政策破綻と言わずして何というのか。なぜこうなるのか。財界大企業から献金をもらい、その見返りに財界大企業の目先の利益に奉仕する政治の歪みが根底にあります。皆さん、この政治の歪みを大元から変える日本共産党の経済再生プランを実行することこそ、暮らしを守り経済を再生する希望ある道であることを大いに語り広げようではありませんか。第3は戦争国家づくりであります。この間、自公政権は歴代自民党政権が平和国家の理念としてきたものをことごとく投げ捨てる暴走を続けています。集団的自衛権行使容認と安保法制の強行、敵基地攻撃能力の保有、5年間で43兆円の大軍拡、殺傷武器の輸出解禁などは、 どれも歴代自民党政権が憲法9条の下では許されないとしてきたものであり、その一つ一つが立憲主義と民主主義を根底から破壊する暴挙であります。日本が米国なりに戦争する国づくりを進めていることは、北東アジアの軍事対軍事の悪循環を加速させ、東アジアの平和と安定を危うくし、日本を守るどころか日本国民を深刻な危険にさらしています。軍拡増税に国民の強い批判が集中していますが、大軍拡は社会保障削減をはじめあらゆる分野での暮らしの予算を圧迫し、政府の少子化対策の財源の迷走に示されるように、暮らしのための財源確保を不可能にしています。こうして自民党政治が進めている戦争する国づくりは、日本国憲法、日本の平和と安全、国民の暮らしといよいよ両立不可能な地点まで来ています。日本とアジアに最悪をもたらす無謀な道の暴走を断固として止めようではありませんか。そしてこれらのすべての根底に、日米軍事同盟を神聖不可侵なものとして絶対視する政治があります。皆さん、こうした亡国の政治から抜け出し、我が党の外交ビジョンが示すように、憲法9条を生かした外交の力で東アジアに平和を作る理性ある政治への転換を図ろうではありませんか。第4は人権後進国という問題です。ここでも自民党政治こそが最大の障害となっています。この間、ジェンダー平等に向けて日本国民の意識も市民社会の取り組みも大きく前進しました。選択的夫婦別姓も同性婚も圧倒的多数の国民が支持しています。ところが政治がその足を引っ張っています。戦前の拡張的家族観を押し付ける勢力が政治の中枢に居座り、男女の賃金格差の解消を言うが、女性が結果として差別的待遇のもとに置かれていること、すなわち間接差別を理解することすらできない政治の立ち遅れが、ジェンダー平等を進める最大の障害となっています。日本を人権後進国から先進国にしていくためにも、自民党政治を変えなければならないということを私は訴えたいと思います。皆さん、腐敗政治、経済無策、戦争する国づくり、人権後進国、どの分野でも岸田政権に一国たりとも日本の舵取りを任せられないことは明らかであり、日本共産党は岸田政権を退陣に追い込むために全力を挙げて奮闘するものです。同時に、これらの問題はそのすべてが自民党政治が生み出したものであり、自民党政治そのものを終わらせることが今強く求められているのではないでしょうか。それではどうやってその道を開くか。日本の政治を変える道は根本的には共闘しかありません。今、野党が結束して自民党に代わる新しい日本の姿を指し示すことが強く求められています。この間、市民連合の皆さんの尽力で野党各党が総選挙に向けて5項目の共通政策に基本的に合意するという前進も作られています。日本共産党は市民と野党の共闘の再構築のために引き続き 可能な努力を続けていきます。同時に率直に言って困難もあります。特に日本共産党との協力を否定する動きが繰り返し持ち込まれているもとで、共闘の前途を楽観視することはできません。こうした障害を乗り越えてどうやって日本の前途を開くか、二つの大きな鍵があります。第一の鍵は、あらゆる分野で国民運動を起こすことであります。不愛政治一掃、暮らし最優先の経済政策への転換、大軍拡をやめ外交の力で平和を作る、人権後進国から先進国へ、あらゆる分野で国民の緊急の要求を掲げた共同を広げ、それを一つに合流させて自民党政治を包囲する広大な国民的共同を作り上げようではありませんか。それこそが市民と野党の共闘の再構築にとっても最大の力となるでしょう。私はこの場で心から呼びかけます。自民党政治を終わらせる国民的大運動を起こそうではありませんか。第二の鍵は、日本共産党の総選挙での躍進であります。日本がこの政治の行き詰まりからいかにして抜け出すか、進路を模索する国民に自民党政治に代わる希望ある別の道があることを、我が党の外交ビジョン、経済再生プラン、企業団体献金禁止法案などを縦横に語って指し示し、総選挙では日本共産党の躍進を最優先の課題に据え、最大の力を集中し、必ず躍進を果たそうではありませんか。2015年9月に我が党が市民と野党の共闘という新しい挑戦を開始し、それが大きな波を作ることができたのは、安保法制反対、立憲主義回復を求める国民的大運動と、2013年から14年の日本共産党の国政選挙での連続躍進という二つの力が合わさってのものでした。皆さん、国民的大運動と日本共産党の躍進によって自民党政治を終わらせる戦いに、新たな情勢の下で新たな意気込みで挑戦しようではありませんか。皆さん、日本の未来を開く強く大きな党をいかにして作っていくかは、この大会に課せられた最大の歴史的任務であります。この半年余り にわたって取り組まれた党勢拡大、世代的継承の大運動を通じて、全党の皆さんの大奮闘によって新たに4126人の新入党員を迎えました。大会として新しい人生の一歩を踏み出した全区の新しい同志の皆さんに、心からの祝福と歓迎のメッセージを送りたいと思います。大運動の通算で新聞赤旗の読者を日刊紙、日曜版、電子版合わせて3413人増やし、後退傾向から前進へと転ずる一歩を記すことができました。全区の皆さんの大奮闘の賜物であり、中央委員会を代表して心からの敬意と感謝を申し上げるものであります。大運動の評価、教訓と課題、今後の党建設の目標と方針については、中央委員会報告に委ね、私は党建設の歴史的教訓と大局的展望について報告したいと思います。 大会決議案は塔建設の現状について率直に次のように述べています。塔は1980年代以降長期にわたる統制の後退から前進に転ずることに成功していない。ここに今あらゆる力を結集して打開すべき塔の最大の弱点がある。その要因には過去の一時期党員拡大を事実上後継に追いやるという主体的要因もあったが、最大の要因は我が党を政界から排除する日本共産党を除くの壁が作られたこと、分けても90年を前後しての旧ソ連党の旧体制の崩壊という世界的激動と、これを利用した熾烈な反共攻撃の影響があった。この部分について前頭討論でもっと解明をしてほしいという声が寄せられています。党勢の交代でなぜこんなに苦労しているのかという気持ちは前頭の皆さんが通説に持っておられることだと思います。私たちは大会に向けて中央としての党建設の取り組みの歴史的な自己検討を行いました。まだ昨年8月1日の党の厳正調査の結果の詳細な検討を行いました。それらを踏まえて報告を行いたいと思います。まず2つのデータを報告したいと思います。第1は年平均の新入党者の推移であります。年平均の新入党者は概数で1970年代は年3万人、80年代は年1万5000人、90年代は年6000人、2000年代は年1万1000人、2010年代は年8000人となっています。90年代が特に大きく落ち込み、およそ10年間にわたって新入党者の空白の期間とも言うべき時期が作られています。第二は党員の党歴構成であります。新入党者の空白の期間は党の厳正調査で明らかになった党歴構成にはっきりと反映しています。現在党歴0年から9年が全体の 17.7%、 10年から19年が 14.0%、 20年から29年が 11.0%、 30年から39年が 8.0%、40年から49年が 19.5%、 50年以上が 29.8% であり、党歴30年から39年に大きな落ち込みがあります。党の年齢構成で見ても60代以上が多数を占めており、50代以下がガクンと落ち込んでいます。我が党が60代以上のベテランの同士を多数擁しており、ベテランの同士が頑張っておられることは我が党にとっての宝であり大きな強みであります。問題は50代以下が落ち込んでいることにあります。なぜ新入党者の 空白の期間が生まれたのか。その客観的要因としては、大会決議案が述べているように、1980年の社交合意を契機として日本共産党を除くの壁が作られたこと、分けても90年を前後しての旧ソ連東欧の旧体制の崩壊と、それを利用した熾烈な反共攻撃の影響があったことは間違いありません。同時に、空白の期間が生まれた要因には、そうした客観的要因だけに解消できない重大な主体的要因がありました。それは、過去の一時期、党員拡大を事実上後継に追いやるという誤った方針が取られたことであります。1987年8月に開催された第17回党大会第8回中委員会総会で、それまではほぼ一貫して党員拡大が党建設の根幹とされていた党建設の方針が、党員拡大と機関紙拡大が党勢拡大の2つの根幹という方針に変更されました。2つの根幹という方針は、機関紙拡大を強調するために出された方針でしたが、党員拡大を事実上後継に追いやり、自然放任に近い状態が続き、さらに党員拡大を抑制する傾向もあり、90年代に党員拡大数が極端に落ち込み、新入党者の空白の期間を作る重大な一因となりました。この党建設上の方針の誤りは、2000年の第22回党大会で是正が図られました。この大会での決議及び中委員会報告で、2つの根幹は正確ではなかったと反省を明確にし、党建設・党勢拡大の根幹は党員拡大である、根幹とは党のあらゆる活動、国民の要求に応える活動、政策宣伝活動、選挙活動、議会活動、機関紙活動などを担う根本の力が党に自覚的に結集した党員であるということであると正確に定式化されました。それ以降はこの方針が揺るがずに堅持され、党員拡大に対して全体として自覚的努力が払われるようになりました。それは90年代に比べて2000年代に新入党者が増加したことにも示されています。しかし問題は、党員拡大に空白の期間が存在すること、その困難を打開するには特別の集中した努力が必要であることを全党の自覚とし、特別の取り組みのイニシアチブを発揮する点で、中央の指導が十分であったとは言えないことにあります。党員拡大の空白の期間の存在は、党建設に作られたいわば大きな傷跡であり、方針を是正すれば自然にそうした傷跡による影響がなくなるわけではありません。傷跡がもたらす党建設上の困難を自覚し、それを打開するための特別の取り組みが必要でした。中央として一連の努力を行ってきましたが、そうした問題点を自覚しての特別のイニシアチブという点では十分であったとは言えません。そのために空白の期間の影響が次の世代へと連鎖し、後退傾向が続くという結果となりました。党員拡大の空白の期間の存在は、党の年齢構成が比較的若かった時期にはさほど問題になりませんでしたが、年齢構成が高まるにつれ、50代以下の働き盛りの世代がガクンと少なくなると という問題として表面化することになりました。党員拡大の立ち遅れというのはすぐには影響が現れなくても10年20年30年先に影響が現れてくるわけであります。私はここに中央の党建設の指導上の重大な弱点があったことを率直に明確にしたいと思います。そしてここから今後にどういう教訓を導くかが重要であります。いついかなる時でも党員拡大の自覚的な取り組みを継続的に発展させ絶対に空白の期間を作らないこと、仮に何らかの事情で空白の期間が生まれた時にはそれを直ちに打開する特別の取り組みを行うこと、党員拡大を10年先20年先の党の将来を展望しての戦略的課題として位置づけることを今後の党建設に生かすべき最大の教訓としたいと思います。同時に大会決議案が強調しているように今私たちは党勢を長期の交代から前進に転じる歴史的チャンスの時期を迎えていることをつかむことが大切であります。客観的条件としてはすでにお話してきたように自民党政治の行き詰まりが内政外交ともに極限に達しており多くの国民が自民党に代わる新しい政治を求めておりそれに応えられるのは我が日本共産党だけであります。かつての日本共産党を除くの壁は崩壊し壁を新たに作ろうという動きもありますが簡単に逆戻りすることはないしまたそういう逆行を決して許してはなりません。1990年代初頭には社会主義崩壊論資本主義万歳論が氾濫しましたが今では貧富の格差の地球的規模での拡大気候危機の深刻化などの下で資本主義というシステムをこのまま続けていいのかという問いかけが起こり社会主義に対する新たな期待と注目が生まれています。大会決議案が指摘しているように大局的客観的に見るならば日本は今新しい政治を生み出す夜明け前とも言える歴史的時期を迎えているのであります。党の主体的条件としては日本共産党は先人たちの苦闘全党の奮闘によって世界的にもまれな理論的路線的発展を勝ち取ってきました。我が党はマルクス・エンゲルスの本来の理論を探求、発掘、復活させ綱領路線の発展に取り組んできましたがその内容は世界でも他に例のない先駆的で誇るべきものであります。その上に立って大会決議案では人間の自由という角度から未来社会論社会主義共産主義論をさらに発展させました。党建設という点でも10年前の2014年に開催した第26回党大会は世代的継承を緊急かつ切実な大問題戦略的大事業として位置づけ全党を挙げてここに力を注ぐことを呼びかけ新たな取り組みが始まりました。4年前の第28回党大会の第2決議党建設では 130% の党づくりを目標とするとともに青年学生と労働者30代から50代などの世代で党勢を倍化するという目標を打ち出しました。これらの方針が党員拡大の空白の期間による困難を克服するという観点に照らして考えるならばいかに重要な意義を持つ方針であるかは明瞭であります。そしてこれらの方針のもとに 全党の皆さんの努力によって党員拡大を日常不断に追求する気風が全党に広がり、民政同盟の皆さんが2年連続で拡大目標を超過達成したことなど、青年学生分野で新たな前進が始まり、職場支部や真ん中世代でも前進の効果が全国あちこちで生まれていることは、強く大きな党づくりにとっての大きな希望であります。全国の皆さん、これらの客観的な条件、主体的条件を全面的に生かし、全党の力を一つに集め、この大会を党建設の歴史的交代にピリオドを打ち、前進飛躍へと転じる歴史的大会にしていこうではありませんか。中央委員会として歴史的な指導上の弱点の反省に立って、現状を前向きに打開し、強く大きな党を作り、日本の未来、党の未来を開くために、全党の皆さんと心を一つに全力を挙げて奮闘する決意を表明するものであります。皆さん、私は最後に大会決議案第4章が改名した社会主義共産主義論について話したいと思います。決議案のこの章に対してワクワクして読んだ、目の前が明るく開かれたなど、多数の積極的な歓迎の声が寄せられています。決議案は、人間の自由こそ社会主義共産主義の目的であり最大の特質であると述べた上で、3つの角度から人間の自由が花開く未来社会の魅力を明らかにしています。それは21世紀の日本共産党の自由宣言とも呼ぶべき文書となっています。その理論的内容については中央委員会報告が解明します。私も新聞赤旗日曜版新年合併号で若干踏み込んでお話ししました。参考にしていただければと思います。ここでは大会決議案が明らかにした社会主義共産主義論の意義について若干の点を述べておきたいと思います。第一は、大会決議案の解明が科学的社会主義の本来の立場に立ったものであるということであります。よく社会主義というと自由がないというイメージで語られます。しかしそれとは正反対に、人間の自由こそマルクス、エンゲルスが一貫して求め続けたものでした。彼らは資本主義を乗り越える未来社会を語るときに、自由という言葉を初期の時代から晩年に至るまで幾度となく繰り返しています。二人が若い時期に書いた共産党宣言は、共産主義社会の特徴を、各人の自由な発展が万人の自由な発展の条件であるような一つの結合社会と特徴づけました。1848年の著作です。またマルクスが資本論で到達した未来社会論の最大の特徴は、労働時間の抜本的短縮によって、すべての人間に十分な自由時間、真の自由の国が保障され、その時間を存分に使って、自分自身の力を自由に発展させることのできる社会ということところにありました。マルクスがこの草稿を執筆したのは、1865年です。さらにマルクスは晩年にフランス労働党の綱領草案作りを依頼された際に、生産者は生産手段を所有する場合に初めて自由であり得る と生産手段の社会化を自由というキーワードと一体に論じました。1880年のことです。大化決議案の解明は、日本共産党がマルクス・エンゲルスの未来社会論の本来の輝きを探求、発掘し、綱領路線を発展させてきた到達点に立ったものであるということを、私はまず強調したいと思います。第二は、大化決議案は、未来社会論と人間の自由について、3つの角度から整理していますが、これは国民の疑問や関心から出発し、それにかみ合って党綱領の未来社会論を分かりやすく語る上で最も合理的な組み立てになっていると思います。国民の皆さんと資本主義社会主義の体制に関わる対話をするときに出発点となるのは、格差拡大、気候危機など資本主義の下で現に深刻になっている矛盾だと思います。そういう矛盾はどこから生まれてくるのか。資本主義に固有の利潤大主義から生まれてきます。生産手段の社会化によって利潤大主義から自由になることで、人間は搾取や抑圧、貧困や格差、環境破壊などから自由になり、人間の自由は飛躍的に豊かなものになります。この角度を第一の角度に据えることで、国民の関心にかみ合う形で私たちが追求する未来社会像とつながるチャンネルができると思います。その上で、未来社会における真の自由の輝きは実はその先にある。すなわち、人間の自由で全面的な発展の中にこそあることを、決議案では第二の角度に据えています。この解明は、今多くの国民、特に若い世代が長時間労働を強いられ、自由な時間が持てず、自分のやりたいことが存分に思う存分できず、自分の持っている可能性が実現できない状態に置かれている下で、切実に響いて受け止められる解明だと思います。それでも旧ソ連や中国のような自由のない社会にならないかという不安も残るでしょう。それに対しては、第三の覚悟、発達した資本主義国を土台にして社会変革に取り組む日本の場合には、そういう心配は絶対に起こり得ない。人間の自由という点でも、はるかに豊かな可能性が開花するという解明が力を発揮すると思います。大会決議案の解明を受けて、未来社会論がうんと語りやすくなったという感想が寄せられていますが、そういう力を発揮することは間違いないと、私は確信を持って言いたいと思います。そして第3は、党建設を後退から前進に転ずる上で、大会決議案の解明が大きな威力を発揮するだろうということです。先ほど党建設の歴史的教訓について述べました。党勢が後退した主体的要因について詳しく述べましたが、客観的要因の最大のものとしては、社会主義共産主義の問題があると思います。1960年代から70年代の前半ぐらいまでは、社会主義について多くの国民が抱いていたイメージは、いろいろと問題はあるが、それでも地球上の4分の1の地域で現に存在している体制というものだったと思います。それが90年を前後しての旧ソ連東方の旧体制の崩壊を境に、失敗が証明された体制というように変化しました。我が党は崩壊したのは、社会主義とは無縁の覇権主義と専制主義の体制であり、社会主義の本当の値打ちが輝くのはこれからなんだと胸を張って訴えました。しかし、この世界的激変が党建設、特に 若い世代の中での党作りの大きな障害になったことは疑いありません。ところがそれから30年余りを経て、格差拡大や環境破壊など世界資本主義の矛盾が吹き出すもとで、人類はこの体制でやっていけるのかという疑問の声が広がり、社会主義への新しい注目や期待が広がる状況が世界でも日本でも生まれています。その時に私たちが大会決議案が明らかにした社会主義共産主義論、人間の自由こそ私たちの目指す未来社会の最大の特徴だということを大いに語り広げるならば、強く大きな党を作る上での決定的な力となることは間違いないのではないでしょうか。すでにその威力は大会決議案のこの解明に共感して少なくない方々が党への魅力を実感し、新たに党に入っているという事実が証明しています。皆さん、大会決議案が明らかにした未来社会論を自由に語り、強く大きな党を作る力にしていこうではありませんか。そのことを訴え、この大会が我が党の行く手を照らす歴史的大会として大成功を収めることを強く願って、私の挨拶を終わります。